こんばんは、浦藤です。先日一つ嬉しいことがあって、ちっちゃいことなんですけど、友達と待ち合わせをしていて、駅の近く の, あのビルの入り口の前に立ってたんですね、浦藤が。そしたら外国人観光客っぽいお姉さんが話しかけてくれて、スマホの画面を見せながら、スマホの画面には両替機みたいなのが映ってて、これどこにありますかって英語で聞かれたんですよ。その時にパッて英語が出たんです。これ浦藤にとっては感動的な出来事で、というのはここ1年英会話教室ずっと通ってたじゃないですか。でも仕事で結局英語を使う機会はないまま、浦藤は元のポジションに戻されちゃったんで、何の意味もないけど、きっといつか役に立つかもしれないから、まあ続けるかみたいな感じで、壊滅的にモチベーションが下がった状態で惰性みたいな感じで、まあ続けてたんですね、最近もずっと。なんですけど、実際にそういう場面が起こった時に、少なくとも1年前の浦藤だったら、なんか自分が英語で喋ること抵抗あるし、そもそもそこですよね。その単語力とか文章力が飛躍的に上がったかって言ったら、そんなに1年じゃ爆発的な成長とはなってないと思うんですけど、ただこの1年頑張って通い続けたことによって、少なくともその人と英語で喋りかけられた時に自分も英語で返すっていう、これに関してのハードルはすごい下がったわけじゃないですか。すごい場数をいっぱい踏んだから、なんか何の抵抗もなく、自分の使える単語で、知ってる文章での範囲ですけれども、こう英語で聞かれて英語でパッて会話を続けることができたんですね。嬉しいって。念のため言っておきますけど、私の1年前の英語力は小2レベルくらい、小2か小4レベルくらいだったんで、じゃあ今ペラペラなんですかって言ったら、全くペラペラじゃないです。小6レベルくらい、中1行ったか行ってないかくらいの、でもそれでもちょっとだけできるようになってるわけですね。だからそれが使えたことが嬉しくって、ペラペラじゃないんですけど、全然ペラペラじゃないんですけど、そういう実践の場でパッて出たってことが嬉しくて、なんかそのお姉さんがまあそれを探してて、てか普通にそれ Google マップで見りゃええやんけと思って、Google マップ持ってるって言ったら、いやこのスマホは Wi-Fi がつながってないとか言って、それは困ったっつって、調べるからちょっと待ってくださいって言って浦藤のスマホで調べて、そしたらこのビルの何階にあるっていうことが分かったんで、それを教えてあげたんですよね。そしたら、その階までどうやって行けばいいのみたいな、なんか本当に教科書みたいな場面起こるやんと思って、あそこに見えるのがエスカレーターですと、あのエスカレーターでその階まで行けばいいんですよみたいな、なるほど、この荷物は持ち込んで大丈夫かな、ああ持ち込んでいい持ち込んでいいみたいな、で本当にそういう簡単な会話だったんですけれども、なんか抵抗なくそれができたっていうことがすごいなんか嬉しくなっちゃってね、小さな喜びで、お友達が来て、でその友達っていうのは大学時代の友達で、この浦藤のラジオトークとか YouTube とかのアイコンのイラストあるじゃないですか、浦藤チャンネルとかのあのイラストを描いてくれてる友達なんですけど、その友人と会いまして、大戸屋に行って夜ご飯を食べて、そこからデニーズに移動してデザートとドリンクバーを楽しむという一番安心感のある流れですね。結局行き着くところは大戸屋なんだっていう、日本人なんてものはね、デニーズは、私デニーズあんまりこう行動範囲内になくて、普段あんまり行かないっていうか、最後に行ったのいつか思い出せないくらいな感じなんですけれども、なんかすごいちっちゃいチョコレートプリンがあるんですよね。皆さん食べたことありますか？本当にすごい安くてすごいちっちゃいチョコプリンと、あとドリンクバーで私はホットの紅茶を何杯も飲んでいろいろ話をしたりなどして過ごしましたね。 そういう時間が本当にありがたいですよね。本当にそう思った。なんかこういう時間が大事だなって。もう本当に夏休み6ヶ月くらい取りたいんですね。まあ、でもそうはいかないんで、まあ、1週間くらいにはなるんですけれども、今日もう早くも全クライアントにですね、浦富士今年は夏休みここで取りますっていう宣言のメッセージを送りまして、今からね伝えておけばそんな印象も悪くないかなと思って、夏休みの予定ももう送りまして、そしてそれとは別に1日平日で有給も取ろうと思ってまして、土平日、何の休みでもない、世間的に何にもそのお盆とかでもないタイミングで1日有給を単発で取って、平日しか行けないような素敵な場所でランチを食べるみたいな。なんか平日って結局会社の近くのランチしか行けないじゃないですか。本当に自分の行きたい場所、まあ、土日だと混むとか平日しかランチやってないみたいな場所って基本行けないじゃないですか、平日だから。だからこそそういう有給を取って、素敵な場所の素敵なランチを食べに行ったりとかしようかなって。前から何回か行ったことあるかもしれないけど、なんか平日の有給がなんかいろいろ解決してくれる気がして、まあ、気分転換じゃないですけど、最初はホカンスしようと思ったんですよ。ビジネスホテルホカンスみたいなお高いホテルとかすごい綺麗なホテルとかだとやっぱりちょっとねハードルが高いんで、そこまでじゃないし今そういう気分でもないしってなった時に、でも気分をすごく変えたい、普段と違うことをしたいってなった時に、まあ、どこか街を決めて、まあ、その街で1日暮らすみたいな、まあつまりホカンス、ビジネスホテルとかを取って、まあ、その街でなんか1日暮らすみたいな、そういうの結構好きで、以前もねコロナの時だったかな、そういう時は1週間ビジホ泊とかやってたんですよ。ここの街気になるなみたいな街で1週間、まあ、1週間って言っても本当に4日5日とかですけど、ホテルを取って、ビジネスホテルを連泊で取ってちょっとそこで暮らすことを楽しむみたいな、そういうの好きなんです。まあ、1泊でもビジネスホテル泊したら気分転換になるかなと思いつつも、暑すぎるじゃないですか最近。なんでちょっと暑すぎるからこれは無理だって思って一回諦めまして、結局そのビジネスホテル泊って高級ホテル泊と違ってホテルを楽しむわけではない、その街を楽しむっていうのが目的なんで、散歩とかもう朝晩こうその街をブラブラできないと意味がないわけですよね。こんな季節の時にブラブラしてたら死んでしまう、無理って思って、なんでそれはちょっともったいないんでね、秋以降の楽しみにしようかなと。で、あと気分転換できることってなんだろうって考えたら、まあ、やっぱりもうこの季節は屋根の下で楽しむしかないので、もう散歩ができないんでね。ってなるともうゆっくりランチかゆっくりお茶かくらいしかないわけですよね。ってなったらまあビジネスホテルとかは一旦取らずに、もうここって決めた素敵な場所に行ってゆったりランチとかかなって。もう一人なのにめっちゃおしゃれとかして、もう一丁羅で一番これだっていう服を着てこれだっていうバッグとアクセサリーとみたいなね、自分の 100の装いで、まあ、そういった場所でゆったり過ごすっていうのもいいのかなと思って、なんかそんなこと考えたりしてます。いやー最近夜中にめっちゃ目覚めるんですよ。だいたい3時くらいに。でそっからしばらく寝れなくなっちゃうから朝本当に起きれなくって、前から浦富士朝は起きれなくなること結構あるっていうか、その波が大きくて得意ではない方なんですけれども、まあ輪をかけて朝がしんどくて、でもね会社員なんでそんなことも言ってられないじゃないですか自分に優しくゆっくりとかってね、現実的に不可能みたいなところありますんでね、そういう意味ではちょっとしんどい毎日が続いてはいるんですけれども、もうそういう休みをね先に宣言したりとか、でその単発の有給ももう 申請っていうか、通知メールみたいな、社内へのメールみたいなのも送ったんで、もう取れるんで、なんかそういう先々にね、そういう予定を入れることで、なんとかそこまでこうつなごうみたいな気持ちでやっていこうかなって思ってる今日この頃です。なんか今先輩にですね、やりたいことの地図っていう本を勧められて、浦富士さんこれで自分と向き合うことができますよみたいなあの例の先輩ですね、私はこれで自分のやりたいことが分かりましたとか言って言ってたんで、早速アマゾンで買いまして、こういうのは逆に電子じゃなくて紙の方がいいのかなと思って紙の本を買いまして、なんか7日でやれる構成になってるみたいなんですよね。今日1日目のところやったんですけれども、なんか意外と軽くて面白かったです。なんかすごい考え込まなくても、まあ、少なくともデイ1の内容に関してはできる感じで、今ちょっとやってみたりなどしてたんですけれどもね、えなんかそんな取り留めのない毎日を過ごしてます。なんか今日はいつになくまとまりがない話で申し訳ないんですけれども、はい、なんでちょっとこれからまだワークとしては、このやりたいことの地図という本のワークとしては6日分残ってますのでね、ちょこちょこ進めてみようかなと思っている今日この頃です。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。浦富士でした。失礼いたします。